どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり3日目に蘇られた死に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。先ほど少しお話ししましたけれども、先週の日曜日ですね、いわゆる一般的にはクリスマス礼拝と言われるんですが、その日神戸の方に、神戸というか兵庫県の加古川というところですね、加古川市にあります宝の殿と書いて宝殿と読むんですけども、宝殿イエス教会と言って奉仕してまいりました。ペンテコステ系の教会のようですけれども、40人から、50人はいなかったと思うんですけれども、来られましてですね、非常に祝福された時を持ちまして、本当に良かったです。内藤牧師とおっしゃる、たくさん本書いてる方なんですけれども、私よりも、もっと上なんですけれども、すごく、ユニークな牧師の方でですね、すごく良い交わりができました。で、礼拝にいろんな方が来られたんですけれども、最近すごく思うことなんですけども、その宝殿教会だけじゃなくて、いろんなところに行って思うのは、心を痛めている方、精神を病んでいる方が最近多いんだなということに気づきます。で、それは一般社会でもそうですし、教会にそういう方が結構来てらっしゃるんですね。で、やはりそういう方が結構おられまして、あと、一人男性の方が生まれて初めて教会に来た方がおられたんですが、その方はモルモン教を30年やっておられて、で、モルモン教の教会でつまずいて来られたんですね。で、そういうことを知らないで、礼拝の前にちょっと声をかけました時にお話ししたらですね、そういうことだったんですね。それで、ちょっといろいろ話になったんですけれども、その時にはですね、自分はモルモン教の人にはつまずいて、もう教会には行かないけど、モルモンの教え自体は今でもまだいいと思ってるとかいう話をされたんですけども、ところが、礼拝の時に、説教の時にすごく聞いておられました。で、そして、終わった後にお祈りの時を持ってお祈りをしたんですね。向こうが来られたんでお祈りしたんですけども、そしたら、聖霊様がすごく働かれて、予言の言葉と知識の言葉が、働いたんですね。その教会はそういう賜物を用いていい教会だったので、やったんですけれども、そしたら、すごく触れておられましてですね、終わった後、男性の方なんですけれども、えらく感動しておられて、涙ぐんでおられてですね、その方を連れてきた方がおられるんですけれども、その方に、それとそれから教会の両方にですね、メールをしてこられまして、見せてもらいましたけれども、こんなに感動したことはなかったってね、これからしばらく毎週教会に行かせていただこうと思いますので、どうかよろしくお願いしますというメールだったんですよね。本当に神様に感謝したいというふうに思います。で、祈っていたことがあって、初めて来た方が、その日感動して終わるんじゃなくて、その後教会につながるようにしてくださいっていう祈りを真剣にしていったんですね。だからそのメールを見た時すごく嬉しかったんですね。その時どうのじゃなくて、その後教会につながっていくようにということを願っていましたので、本当に主は答えてくださったなということをすごく思いました。それとカリスマの力ですね。その後またたくさんの方お祈りしたんですけど、確かにそのカリスマを通して、たまも予言とか知識の言葉とか癒しとかですね、それを通して主が働かれるのを見ることができて感謝しました。で、午後からはですね、最初は福島区民センターってところ大阪で集会をやっているということで、10人から20人ということだったんですけど、日曜日はいつもそこでやってらっしゃるんですけど、木曜日と金曜日の夜にですね、いつもはご存知ですかね、アイリン地区、大阪の鎌ヶ崎というんですけども、東京では山谷にあたるところです。そこに行って、おにぎりを作って、味噌汁を出して、それを配りながら、先導してる、ある場所を借りてですね、100人以上集まれるところがあるんですけども、聞いたら木曜日や金曜日はいつももう、立ち見を出るぐらい、だから百数十名の男性、ほとんど男性ですけど、男性の方が集まってきて、お話をして、そして賛美を歌ってお話をして、面白かったですよ。歌謡曲の替え歌。ちょっと古いんですね。東京ブルースとかですね。私は分からなかったんですけど、いろんな替え歌がありまして、その替え歌を歌って、全く一般の方はね、伝道ですから、それで福音を語って、最後に配るって方なんですけども、日曜日なんだけども、それを今回はしたいということで、私も一人の、すごく前から行きたかったんですね。東京の山谷にはね、若い頃何回か行ったんですけども、だから ぜひ私も行きたいということで、行かせてあげまして、ちょっとね、日曜日だったんで他でもやっていて、それでもいっぱいにはなった、立ち見まではなかったけど、百数十名集まりましてね、男性ばかりが。それで、本当にもう伝道いたしました。もう真正面から福音が当たりまして。で、最初に、その替え歌をいっぱい歌った後に、内藤牧師がいつも話しておられるので、ちょっとお話をされて、で、招きの祈りも先にされて、イエス様を信じる祈りをみんなでした上で、メッセージになったんです。1時間ぐらいいただいたんですけども、 最初から最後まで大阪弁で説教しました。あのね、だからなんか大阪弁で説教したのは、最初から最後まで話したのは話し始めてじゃないかと思うんですけど、つるつる出てきたんですよね。で、本当にこちらで祈ってくださった方がいたんで、すごく主が働かれまして、みんな切っててですね、で、面白かったのは家族のことをちょっと話したんですね。家族のことを言ったときに、何人かの方が突然顔を上げて真剣に聞き入って泣いてる方もいらっしゃってですね、やっぱりその本当は家族のところに帰りたい年末年始ですね、家族と一緒に過ごしたいけど、そういうことができない状況だっていう中にいる方がいるんだろうなと思ってですね、まあなんかそれを感じました。で、神様がそういう家族に触れて回復してくださることをね、本当に願ったし、主にすがればそれは起こるだろうなと思ってね、期待をしております。で、終わった後にも配るんですけども、まあ、今回はちょっとおにぎりとかなかったんで、急遽パンを買ってこられて、全員にパンとクリスマスのちょっとプレゼントをね、みんな配られるんですけども、その時、まあ、その奉仕協会の方々がやられるので、私たちは、私はこっちでね、みんなと握手してたんですけど、結構真剣にみんな握手されましてですね、何か一言いろいろ話をしまして、本当にいい時を持ちました。で、それが終わったらすぐにですね、関西合同カリスマ聖会が車で20分くらいのところだったんで、迎えに来てくれまして、それで、その後、すぐ飛んで行ってですね、そして、森牧師がいたんですけれども、そこでまあ、お話をしてですね、で、行ったんですね。で、その関西合同カリスマ聖会の時にはですね、それが面白いのは、法伝イエス教会で説教したのはですね、先週ここで、トシア牧師が説教してくださいましたけど、何の打ち合わせもしなかったんですけども、全く同じ箇所から説教したんですよね。で、この前フィリピン行った時も、トシア牧師がここで説教したのは、私がフィリピンで説教した箇所と全く一緒だったんですよね。私とトシア牧師は、見えない糸で結ばれてるのかしらってね、冗談ですよ。しかし、なんかすごく感動いたしました。それぞれ主に聞いてね、だからメッセージをしたんですけども、へえと思ったんですね。それでまあ、夜はね、群れの流れの中で喜びのことに関して話をしたんですけれども、で、すごく祝福されて、その後森牧師が、両親が来ていたのと、まあ、次女が来ていましたので、私と4人乗せて実家まで連れてってくれたんですけども、その時に面白いこと言ったんですよね。ここから今日の説教関係していくんですけども、何を言ったかというとですね、今年のね、主の十字架クリスチャンセンターの私の群れに与えられた言葉は、ここに書いてあるように、今年度ですね、いつも主にあって喜びなさい、もう一度います喜びなさいと。まあ、11月がスタートなのでね、うちは1月じゃなくて11月がスタートなので、ね、まあ、与えられてまだ1ヶ月、2ヶ月が終わろうとしてるんですけども、東京の方で予言があったそうで、藤木さんから、もうすでに与えられた御言葉を話している者がいるって予言だったそうですね。そういう予言があって、これね、森口がね、そういうこと言ってました。で、私は忍耐を持って喜ぶって話をしたんです。そしたら必ずが逆転してくださるって話を。だから、なんかね、そういうこと知らないで話したんですけど、そしたらそのこと言っておられて、ああ、そうってことだったんですね。それで面白いこと言われたんですね。彼は車乗るのがすごく得意って言いましょうか。車が好きで、車に詳しくて、まあ、運転はプロですね、本当にね。ところが、その、彼はですね、その、24万から26万か忘れたけど、とにかく、かなり乗ったもうね、車があって、もうそろそろ寿命で、だなと思ってたんです。案の定、ある日の朝、完全に動かなくなったんですって。で、まあ、寿命だなと思ったんですって。で、まあ、もう無理だなと思ったんです。ところがですね、まあ、それでその日は、ちょっと別の車を借りて動いて、で、戻ってきた後に待てようと思ったんですね。で、これでそのまま、お釈迦とは言ったらまずいですね。教会ですから。お払い箱にするのもなんだと。そうだったと思ってですね。その車に手を置いて感謝して喜んで踊ったんですって。どうなったと思いますか？動き出したんですよね。その車で私は送ってもらったんです。一瞬来た時、大丈夫かと思ってあったんですけど、大丈夫でした。で、その車でその後また乗ってるって言ってましたね。で、まあ、寿命もあるから、そろそろ変えなきゃいけないとは思うけど、今ちゃんと動いてますって、本当動いてましたよね。この、高速で送ってくれましたけれども。で、すごいなと思いましたよね。で、皆さんね、で、実は教会のね、台所の、冷たい水とか熱いお湯が出る2台あるんですね。一つがなんか故障したそうなんですね。聞いたんですね。誰か、喜んで踊った人いますかって聞いたら、誰もやってなかったそうですから、ぜひですね、やってほしいというふうに思います。で、皆さんね、バカなと思うかもしれませんけども、皆さん自身の生活の中で、車じゃなくてもいいです。何でもいいですけども、そういう時に、バカれてるけど、やってみようと思って神様前にやる人は、奇跡を見るんですよ。バカげであんなことやんなくてもってやらない人は何も起こりません。 だって怒られるのが当たり前だから。そうでしょ。別にそれは、ね、怒られるのは普通のことだから。でも、本当に実際ね、神様に従って踏み込んでみる人はね、それを見るんです。で、信仰ってのは面白いところがありまして、神様は暴力団ではないので、私たちに無理やりはしないのです。やってごらんって言ってやるかどうかはこっちの選択なんです。それを私たちが本当に主を信頼して選びますと、ここら辺でね、バカみたいだなと思ったりね、人からバカみたいねって言われるかもしれないけど、主を選ぶ人は奇跡を見るんです。これ喜びだけじゃありません。告白もそうですね。秋元牧師がベニ君の時に治りますって言いましたし、南君もピースを作りすぎた時に神様が打ってくれますって言ったら本当に奇跡が起こりましたよね。これは何かというと、神様の言葉に信頼して行う人は、技を見るんですね。今年ね、喜びなさいなんです。喜びなさいってことは、喜べることは喜ぶんです、ほっといても。喜べないことや、喜んでもバカじゃないとか、何になるのって思うことがあっても、いいですか？それを無理やり喜べって言うんじゃなくて、感情的にはくだらないな、何になるんだろうって思うけども、神様の言葉が言ってるから、神様の言葉に立って、感情はそうだけども、喜ぶ方を選びますって喜ぶ人は、信仰を使ってるわけですね。その時にね、また起こるんですよね。で、これはね、皆さんね、試してみてくださいってことは良くないでしょうけど、実践してみてほしいんですね。本当に奇跡を見る方はね、たくさん今年は起こると思います。と思ってたんですね。で、まぁ、ちょっとこれ本当、それで2節に行きたいんですけど、もう一つ今週、先週いいことがあったんですね。コンサート。チャペルブコンサートがありまして、いろんな方が来てくださいました。で、今日ね、その後来てくださってる方もいらっしゃいますけれども、すごい今年のチャペルブコンサートは、何ですかね、こういろんな方が来てくださったのと、とっても精霊の臨在があってよかったなと思っております。で、喜びがテーマだったんですけれども、終わった後にですね、たくさんの方が残られたんですね。で、ほとんどの方が残っていて、みんな、交わっておられました。で、面白いんですけど、いい時は黙ってても残るんですね。で、つまらないとさっと散っていくんですよね。用事がある場合は別として。で、今回はみんな残っていてお話をされていたので、本当に良かったなというふうに思います。で、なんか主がね、なさり始めてるなってことです。家族が来られた方、ね、だから、職場から来られた方、それからいろんな関わりで来られた方が来られたんですけども、そういう方々の一人に主の手が動いてるなってことを本当に感じました。で、そのコンサートに来れなかったんですけれども、さっき言いましたように第一礼拝の方に、小川さんのお友達も来られまして、はっきりと信じましたので、今までないことが起こってきてるなってことを、覚えます。ぜひ皆さんね、一緒に期待してほしいと思います。それで、聖書の方に入ります。2節ですね。ちょっとまず2節を見ていただきたいんですけど、2章の2節。私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心は心出しを一つにしてください。喜びってことが書いてますね。で、ピリピ書は何度も言うんですけど、喜びの主観といって、喜びがテーマです。ね。で、私ってパウロです。パウロの、喜びが満たされるように。ね。まあ、あるんだけど、それが溢れてくるように、あなた方は一致、あなた方ってピリピの人たち。ピリピの教会の人たちは、一致を保って、同じ愛の心を持って、心を合わせて、心出しを一つにしてほしいと言ったんですね。まあ、と砕いて言えば、パウロは牢屋にいたんですけども、ピリピの人たちに、ね、私は喜んでるけど、この喜びが満ち溢れるために、ピリピの人たちにね、喧嘩したり争ったり、分裂したりするんじゃなくて、一つになって、同じ幻を持って、同じ心でお互いに愛を持って戦ってほしい、一つになってやってほしいって言ったんですね。で、これは皆さんわかると思うんです。例えば家族にしてもいいし、ね、皆さんの家族でね、例えば家族がね、仲良くやってほしいと思うでしょうし、普通はね、それから教会でも職場でもね、こう本当に仲良くやってほしいと思うと思うんですね。で、まあ仲良くって言葉で言っちゃちょっと違うんですけども、で、パウロはそう言ったんですね。でもこれは何かというと、そう言ったんですけども、そうすると私は喜びに溢れると言ったんですけども、なぜこんなことを言ったかというと、一致があったから言ったというよりも、そうなってないからこう書いたんですね。なんで一致ができないのか。なんでだと思いますか？この後なんですよね。何事でも、3節。自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさいと。で、自己中心って言葉は、党派心とも訳せる言葉です。だからね、何事でも、自己中心になって、党派心を持ってするんじゃなくて、教会からするんじゃなくて、へりくだって、ね、お互いね、相手の方が自分よりも偉いと思って、自分のことばっかり考えないで、他の人のことを顧みてねって言ったわけですよ。ね、いいこと言ってるじゃないですか。そうなったら一つになれますよね。ということは言い換えれば、逆だったわけですよ。ね、何をやっても、どうしても自分のことばっかり考えて、 ね、どうしても遠回しになって、虚栄が出てくるし、高ぶって、もう周りがバカに見えてしまう。愚かに見えてしまう。で、気がついたら自分のことばっかり考えて他の人のことにまで及ばないっていうことですね。そんなことはない人のことを考えてると思ってる方もいらっしゃると思いますし、考えてらっしゃると思いますが、余裕があるときはできるんです。夫婦でも親子でも、友達でも、自分の余裕があるときは、夫のことを思いやれるし、妻のことを思いやれる。親は子供のことを基本的には思うんですけども、親も人間ですので、いっぱいいっぱいになってしまうと、親も親ってことになるわけですね。できなくなるんです。ね、で、他の人のことを顧みなさいって言うけど、そうは、ある限界があって、あるところまではできるんだけど、あるところを超えたらできないんですよね。で、自己中心といって言葉が悪いですけど、どうしても人は自分を中心にしかものを考えられないわけですよね。これどうしてもね、基本的にはね。で、それが、これクリスチャンに向かって言ってるんですよ、クリスチャンに。世の人ならともかくもクリスチャンに向かって言ってる。聖霊、イエス様を信じて聖霊様をいただいていても、本当に私たちが主に満たされてない、聖に満たされてない時、あるいは主を見上げてない時、こういうことが起こるわけですね。で、ピリピの人たちに、ピリピの教会でとってもいい教会だったんですよ。でも、そういうふうに一つになってほしいって言ったんですね。じゃあどうすればいいのかっていうと、その次なんです。あなた方の間では、そのような心構えでなさいと。そういう心構えでいてほしいと。それは、ここです。キリストイエスのうちにも見られるものですと。で、誰よりもね、それをしたのはイエス様なんです、実は。イエス様は神様でしたから、変な言い方ですけど、一番偉いんですよ。うんと分かりやすく言えば一番偉い。はるかに高い方。ね、我々は罪人なんですから、全くはるかにね、彼が、神様が私を作ったんだから、はるかに偉い方です。ところが、最も高い、最も偉い人が、誰よりも低くなって、私たちよりも低くなってくれたのがイエス・キリストなんです。そして、誰よりも、自分中心に考えていいというか神様なんですけども、神様なのに、本当に私たちのことを誰よりも思ってくれた人はイエス様なんですね。そのことが書いてある。もう一緒に拝んだら、二人の花嫁になりますので、それはまずいのです。ね。だから、で、で、神様を礼拝してほしいんですね。で、じゃあ話を元に申しますけど、神様はどういう方かって言うとね、気合して作った神じゃありません。聖書の神様は、クリエイター、創造した方ですね。全宇宙も全世界も時間もです。で、これ面白いですよね。イエス様は人になってくださったって簡単に言いますけど、どういうことかというと、時間を作った方が時間の中に入ってきたんです。で、ここは、まあ三次元で有限なんですね。ちょっと昔、有限でしょ？有限な世界でしょ？私はここにいたら東京にいれないのです。そうですね。映像で映したら挙動ですからね。いないわけですよね。でも神様は無限の方で不変の方だから、同時にあちこちに存在できる方なんです。なのに、2000年前、イエス様は人となって来られて、無限の方が有限の中に入ってきて、時間を作った方が時間の中に入ってきて、創造者の方が非動物の作った世界の中に入ってきたんですよ。今一応説明してますよ。でも正直よくわかりません。なのでね、こういうことなんですね。で、急に例えが汚くなってしまうんですが、わかりやすく言いますと、例えば皆さんね、若い人はわからないかもしれないけど、昔、汲み取り式のトイレってあったんです。汲み取り式のトイレの中を見ると見なくていいんですけど、うちの人がいっぱいいたわけですね。すいません、汚い話でね、食事前に。でも分かりやすいから。で、私が例えばですね、せっかく帰ってきた小市君に頼むわけですね。すいませんね。ね、小市君ね、小市君、ね、うち虫にも救いが必要だって。うち虫だって救われないといけない。ね、みんな生きてるって昔疑った。ね、だから、うち虫になってくれないか。うち虫になってちょっと、汲み取り式トイレの中に飛び込んで、彼らのために行ってくれって言ったとします。ね、冗談だと思ってるから、はい、いいですよって笑ってるかもしれませんが、これが真面目だったらですね、喜んで手を挙げていくって人いますか？まだできないでしょ。え、そんなバカな、何言ってんのって怒り出すよね。こういう例え自体がとんでもないと思うかもしれませんが、でも私は神が人になるってことは、そんな例えよりももっとすごいことだと思うんですよね。時間を作った方が時間という制約の中に入り、どこにでも存在できる方がある場所に限定され、だって一週間ね、ここから出ちゃいけないって言われたら、これだけ広くてもね、人間ね、ちょっとね、しんどいですよ。神様は、ね、そうやって来たわけでしょ。 神なのに神のあり方、神様はそういう方なのに、そのあり方を捨てるようなことは考えないで、捨てて、全く私のところに来てくださったの。しかも、クリスマスでしたよね。少女マリアから生まれたんです。信じてますよね。ね、少女から生まれたんですよね。もし少女じゃなかったら、男女の営みによって生まれたんだったら人間ですから、尊敬はしても信じる必要はありません。処女から生まれたから、まさにあれは聖霊によって身ごもって、罪のなかった方だから、神で信じる対象なんです。ですね。でも、皆さんそれ信じてると思うんですね。エス様信じてる方は。当たり前と思ってますけど、考えてみてくださいね。普通に考えたらですね、日本であれ桃から生まれた桃太郎の話がありますよね。急に話があるんですけどね。でイスラエルだからスイーツですね。スイーティーから生まれたスイー太郎ってね。もしイエス様がポンとあれで生まれてきたらね、わかりやすいでしょ。ああ、人とは違うってね。特別だってね。でも全く人と同じようにマリアの胎に宿って、とつき10日経って生まれて、同じように赤ちゃんとして成長されたんですよ。そんなことしなきゃいいのに、わざわざ全く人と同じようになったんです。だから未だに、イエス・キリストはマリアの聖児だったって本気で言ってる人やそういう小説を書いてる人はいくらでもいるんです。で神様だからそれぐらいそんな誤解されること分かってた。にもかかわらず全く人間のようになって人間と同じように歩まれたんです。なぜか。私たちを本当に助け救うためです。上からじゃなくて私のところに来て全く私たちと同じようになってそしてこの後もっと書いてある。人間と人としての性質を持って現れ自分を卑しくし、ね、低くなる。この後、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われましたって書いてある。神様は私のところに来ただけじゃなくて、私たちの最も醜い、最も汚い、自分でも見たくないような、あるでしょ？ね。こういう時は大体みんな目を合わせたく、どの人を合わすとまずいんですよね。みんなありませんか？私もありますけど。その一番汚い、醜い、その部分を引き受けて、当然それは罰を受けなきゃいけない。裁きを受けなきゃいけない。それを全部引き受けて、イエス様は十字架があったわけですよね。まあこれはまあ基本的なことだから今日はさらっといきますけど、キリストの十字架をよくネックレスにされる方がいます。悪くありません。別にしていいですよ。だけど、本来十字架はそんな綺麗なものじゃないんです。全人類で最も汚い、醜いものなのです。で、十字架こんな綺麗でしょ、これ。ね。でも、あの時の十字架はそんな綺麗じゃないんです。だってあれは犯罪人を殺すための十字架だからそんなものに綺麗にはしません。もう荒削りの十字架なんです。で、実はローマが考え出した最も残酷な殺し方なんです。イエス様の殺す直前に考え出して結構何も殺された。で、イエス様が死んだ後しばらく経ってあんまり残酷だからと言ってあのローマがやめたんです。あんまりも残酷だって。あのローマがあまりも残酷だと思うぐらい残酷な殺し方だった。普通は一週間ぐらいかかって死ぬんです。クレイジーに死ぬんです。一週間から10日かかって。ところが、イエス様は前の晩39の鞭を受けて、背中が破れ徹夜で、そして不法の裁判を受けていて、その荒削りの十字架に体がくっついて釘で打たれて、あまりの苦しみのために9時につけられて3時に死んだんですね。たった6時間。これはね、ちょっと普通じゃない。しかも最初に水分どうしかな、あ、苦味舐めてもどうしかな、飲もう、受けた時ね、拒否されたの。あれ、麻酔の役をするんです。一番最後に水分どうしをね、引き受けられた。これはあだけってやったんです。まさか受けると思わない。受けたの。もっと苦しみが増すんです、これ。最初の麻酔の役をする武道士は拒否して、苦しみが増す方の、あだけりでやった武道士の方は引き受けられたの。なぜそこまでして、彼は罪がなかったのに、だって死まで従ったと言うけど、死というのは罪の結果死があるんで、キリストは罪がないでしょ。死ななくていいんです。死ななくていいのに、罪そのものになって、世界で最も惨めな姿になって、本当に苦しみの極みを極めて地獄にまで行ったんですね。地獄にまで行ったんですよ。なぜ行ったんでしょうかね。私たちの代わりに、そして全く私たちと同じになって私たちよりももっと下に行かれたんですね。これがね、キリストなんですね。ちょっと大事なところなんですよ。ほとんどの宗教は人が神になろうとするんです。でもキリストは違うんです。神だ方が私のところに来て、私たちよりもっと下にまで、私たちよりもっと下にまで行かれたんですね。これはね、覚えてください。今調子が良くて絶好調の方はふんと思うでしょうけど、人生には良い時ばかりじゃありません。本当に辛い時や最悪な時や孤独な時や死にたくなる時があります。その時思い出してほしいんです。その最悪と思える時、俺は一人ぼっちだと思う時、その下にイエス・キリストがいるんですね。でこれはね、お話じゃない、現実にいるんですね。十字架にかかって上品を描いた人は。で、まあ、コンサートの時にちょっと話したんですけどね、私には子供が8人いますけど、そのうちの1人がですね、小学校2つ変わり、中学校3つ行き、 そして高校2つ行き、不登校と中退をしまして、なんとか高卒認定を取って大学行ったらすぐ辞めました。そして彼は何をしても自分は続かない、もうどうしようもない、生きていても仕方がない、死にたい、でもクリスチャンホームで生まれまして神様のことを聞いてるから自殺はできない、自殺もできないって言ってね、よくねこう壁にね頭を自分でガンガンぶつけてね、俺なんか生きていても仕方がないって言ったことがあるんですよね。親としてはすごく辛いですよね。でその彼がねすごい変わって、一つポイントは、いくつかのポイントが、一つのポイントはですね、ね、もう本当に生きていても仕方がないと思った時に神様の声が聞こえた。上からじゃないんですって、下から地の底から聞こえてきたって言ったんですよね。神様は上から愛してるよって言わなかった。顔も上げれない、その下から、下から愛してるよ、大丈夫だよって声が聞こえてきたって言ったんですよね。私はこれはね感動したんです。その通りなんです。なぜか、キリストはお芝居じゃなくて本当に私の代わりに十字架で死んで、私の代わりに地獄にまで、地の底にまで行ってくださったんです。イエス様は上から愛してるじゃなくて、本当に下から大丈夫だよって、もっと私は下に手があるんだよって言って、しかもイエス様は復活された。この後書いてありますけど、ちょっとこの後話しますけどね、父なる神を復活させてくださったんですね。だから下から大丈夫だよ、愛してるよって言って声をかけてくださって、下から私たちのところに来て私たちを引き上げてくださるんですね。これが話なんですよね。で、そのイエス様を見なさい。神であられたイエスキリストが、絶対なる方が、愛のあの方がそうしてくださったんだから、あなた方も平気くれないなさいよってことを言ってるんですよ、ね。ちょっとだけ言いますとね、その次9節でね、十字架の死に従った結果、それゆえ神は、この神は父なる神様です。この方、イエス様を高く上げて、すべての名に勝る名を与えになりました。復活したんです。イエス様は死んで終わっていません。彼は地獄から蘇ってきました。罪に勝ち、死に勝ち、サタンに勝ち、世に勝ったんです。で、皆さんが信じているイエス・キリストは、私の代わりに地獄にまで行きましたが、罪にもサタンにも死にも世にも勝った人なんです。だから私たちは、負けることはないんです。この方が私と共にいるから、私たちは弱くても不十分でも足りなくても決して負けることはないんです。この方と一緒に歩けば。これが福音なんですね。で、まあ、そのこと書いてあるんですね。それはイエスの皆によるって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものが全て膝をかめて、全ての口がイエス・キリストは主であると告白して、地の神が褒めたたえると。で、そのことを言って、だからそのイエス様を見習えと言ったのは、真似しろって言っても真似できないんですよ。どうしたら真似ができるかというと、そのイエス様に本当に心を向けて、その死から力を受けるとき、精霊の助けを受けるときに、私たちも人を自分よりも偉いと思い続けることができるし、また本当に人のことを思いやることができる。自分の限界を超えても、自分の力じゃありません。これは神の力、精霊の力ですね。これはお話じゃないんですよ。現実に起こることなんです。それが一節なんです。一節に戻って、こういうわけですから、もしキリストにあって、このキリストから、十字架にかられたこのキリストから励ましがあり、愛の慰めがある、聖霊様、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが溢れるように一つになってください、一つになれますよって言ったんですね。で、じゃあ実際どうやったら受けれるのかって、今日二つ具体的な話をします、ね。一つ目、礼拝です。賛美、ね、礼拝と賛美はね、実は神の力を受ける鍵なんです。礼拝ってのはね、神様を礼拝するんですね。で、それ賛美ってのはね、うまく歌うってことじゃありません。本当に心から神様に賛美を捧げる。そうすると、その人が祝福、その人が神から力を受けるのと同時に、その人が心から賛美をしてますと、例えば、横にですね、全然賛美してない人がいて、何してんだろうと思っても、その人にも力が流れることが起こるんですね。以前お話したと思いますけども、熊本にある女性がいました。まあ、オンラインだと名前は出しませんけどね。で、二人姉妹でした。で、その後お姉さんで妹、妹は、まあ、うつ病でして、全く脳面でした。私が出会った時は20代中盤か後半だったと思いますけども、もう40ぐらいまでずっと全く脳面でしたね。理由はお父さんが、まあ、お嬢さん二人にひどいことをして、特に妹に対しては、ちょっと非常に、まあ、ひどいことをした。その結果、その妹の方は、もう、うつ病になって、全く脳面、全く無表情。あれぐらい未保存した私は会ったことがないぐらい無表情でした。で、お姉さんもお父さんを許せなくて、憎んでいました。はっきり。でも、教会にある機会があって来ることが来て、本当にイエス様に出会って救われたんですね。長崎教会で洗礼を授けたんですけどね。で、そして、もう随分前の話でもな、ね、随分前の話。そして、彼女は嬉しくて、妹を教会に連れてきて、教会に妹も来るようになりました。でも、能面は変わらなかったんですね。 で、お母さんも連れてきたんです。そこまで良かったんですよね。とっても幸せだったんです。そしたらお母さんについてきて、お父さんまで来たんですね。で、お父さんを妹は、憎んで、妹じゃなくてお姉さん憎んでたでしょ。でね、で、お父さんが教会に来てね、エス様死にて、はね、救われてね、喜んでね、あーとかやってハサミしてるでしょ。横で見てね、三段私たちの人生をむちゃくちゃにしといて、何とか言ってね、クリスチャンだから許さなきゃいけないって頭でわかるんだけど、もうやりきれなくて、教会にいなくなってしまって、その許せない自分まで許せなくて、辛くなって教会から離れちゃったんですよ。ね。そしたら家族も離れちゃったんですね。で、しばらく経ってやっぱり教会から離れると苦しいんですね。いろんなことがあって。それでね、まあ、はっきり言えば本人がもう公に言ってますけどね、もう本当に辛くて、ご主人がパチンコばっかりするからね、やめてよって言ったらね、お前も一遍してみろって連れて行かれたんですって。一遍やったら虚しくて仕方がなくてやみつきになって、で今度は自分がやみつきになって子供をほったらかしてやるようになった。子供が今度おかしくなったんですよ。それで教会戻ってきたんですよ。それで教会戻ってきて本当に良くなったんです。そしたらまた妹も帰ってきてお母さんも戻ってきてよかったなと思ってたら、またお父さんが来たんです。お父さんが来て、またお父さんも悔い改めてね、一生懸命悔い改めて良くなったんですけど、頭でわかるんですね。本当に良かったって。でも、やっぱりそれを見てると、許せない自分がいるわけですよね。で、また教会離れたんですよね。2回したんです。で、3回目ね、今度はお母さんが癌になったんです。何としても治してほしいって。お母さんのことをとっても大好きだったんで。で、教会来たんですね。で今度は賢かった。日曜日来るとまたお父さんがちょうどいた、その時は。ね、お父さんに会ったらまた離れた。教会離れたらダメだって分かってるもん。だから、日曜日以外に、例えば長崎だったら月曜日に礼拝してますから、そういう、日曜日以外の礼拝の時に来て、真剣に教会に来てお祈りをした人。ね、そして、お母さんも回復し始めてきた。そしたら神様が言われたんですよ。日曜日に来なさいって。で、彼女はね、いや、神様、日曜日に行くの嫌なんじゃないんです。ね、私だって日曜日がいいと分かってるんですけども、日曜日に行くとお父さんと会うと、すいません、まだ許せない。どうしても許せない。ね。だから、もうそしたらもう私はまた教会から離れたくない。ね。もう教会離れたくない。本当に離れたくないから、ちょっと日曜日行けないって葛藤したの。神様に、日曜日行きなさい。しばらく葛藤した後、彼女はね、もう腹をくくって行くことにしたんです。ただし、ちょっと遅れて。早く行ったら交わらなきゃいけないでしょ、お父さん。ちょっと遅れて、行くなりバーって一番前に行って、座ろうと決めたんですね。彼女なりの、ね、彼女なりに精一杯なんですよ。本当に。ね。そして、ちょっと遅れて、ね、賛美が始まる一曲ぐらい前のことを見計らって入っていって、パーッと前に行ってね、一番前は座れないから、二番目かなんかに座ったんですって。それで、はっとそうやって賛美始めた、はっと気がついたらね、ちょうど右斜め前に一番前のお父さんが座ってたんですよね。それで、イエーと思ってですね、見ないようにして賛美しようと思って賛美するんですけど、気になって仕方がないんですね。こっから奇跡が起こったんですよ。でね、ああ、どうしようと思うけど、本当に賛美して、みんなも真剣に賛美してるでしょ。で、今、賛美たい、賛美たいって言われてるでしょ。ね、それでこう、賛美して、気になって仕方がない、チラッて見たら、お父さんは立てないんですよね。もう年で膝が痛くて、腰と膝が痛くて。で、こう、膝をさすりながら、一生懸命賛美したんですって。それでね、ね、当然よ、散々なことやってたんだから当たり前じゃない。それぐらい習字系で当たり前よってこうね、今だって思うはずなんですって。ところが、それを見た瞬間に、なぜかわからないけど、かわいそう、大丈夫かしらって思ったんですって。で、思った自分にね、何考えてるのかしらって思うんだけど、その一方で、いきなりこのお腹の底からですね、うわーって何かが出てきたんです。そして、どーっと涙が溢れ出して、そしてなんかわけわからないけど涙がこぼれ出して溢れ出して、で、お父さん大丈夫かなって、娘としての普通の娘が持つ心配な心が溢れてきたんですよね。そしてね、賛美が終わるまでずーっと涙が出続けて、礼拝が終わるまで2時間泣き続けたんです。で、こう言いました本人が。30年間ぐらいですね。もっとかな。その30年か40年間ぐらい持ち続けてきた憎しみ、それがその2時間賛美している中で溶けて体から出ていったって。で、礼拝終わった時に気がついたらお父さんの横に行って座ってたんですって。で、その膝さすりながら大丈夫って心から言ってた、心から言ってる自分にびっくりしたって。で、今ね、一緒に宣教してるんです、ある地域の宣教。すごいことはね、妹さん癒されちゃったんです。お父さんは妹に謝りました。妹さん癒されたんです。本当に変わりまして、10歳ぐらい若い人と結婚しました。結婚式の式は私がしたんです。バージンロードをお父さんと手を組んで歩いてまいりました。親戚はもう知ってます、よくこの彼らのこと。その親戚のおばさんが一人いてびっくりしてですね、 あの親子が手を組んで歩くなんて、こんなことが人生に起こるって考えられないって言ったんですね。だから、いや、それがイエス様ですよって話をしたら、もう神様以外無理だって言ってね、信じました、その人、イエス様。本当に信じました。これ奇跡ですね。誰かが何かをしてあげてありません。さっき言った、地の下にまで下って引き上げてくださったイエス様の力が働いたんです。なぜ？賛美です。本当に礼拝が捧げられているときに、神の霊と神の力が、この十字架の力が流れてくる。この十字架の力は、どんな心も溶かすし、十字架の力は、どんなものも解決していく力があるんですね。これはね、例外なく受けることができるのです。ね、で、ね、親子の中にあった、本当になんていうか憎しみと一致どころじゃないですよね。これが解けて、本当に今一緒してるんですよ。具体的な地名言ってもいいんですけど、そしたら分かっちゃうから、ちょっとすいません。ある地域に、この、元の、でね、いつも一緒に、祈りはこの十字架の時のすごい大きな力ですね。で、話しておくんですけども、韓国のね、電話がかかってきたと。ね、もしもしってね、はいって言ってね、実は、ね、牧師さん、祝福して結婚させて、していただきましたけど、もう離婚することに決めましたと。ね、相手も私ももう決めています。ね、もうこれは決定したんですけど、離婚する前に、祝福してもらって結婚したから、韓国の人ですね、離婚する前に、牧師さん祝福して離婚させ、してください。よく言いますよね。普通そういうことは言わないんですけど、ね、離婚する前に祝福の祈りをしてください。祝福してもらって離婚したいって言うんですよね。これ本当にあった話ですよ。すごいなと思いますけどね。おい、それで分かってきたんですね。おいで、チョークショー、びっくりしてですね。でね、とんでもないと言ったら相手がですね、いや、もうダメなんです。ね、回復するなんて祈らないでください。もう離婚することは決まってるんですけど、その前に、祝福はもらって離婚したいから、チョークショー、祝福してくださいって言ったんですよね。これ本当にあった話ですよ。おいで、チョークショー、びっくりして、ええー、と思ったんですよ。でも、電話を切った後、こう言ってました。怒りが燃えてきた。人じゃなくて、サタンに対して。神が結び合わせたこの二人を破壊する、サタンに対して怒りが燃えてきたんですね。で皆さん、クリスチャンは人に対して怒っちゃいけませんが、サタンに対する怒りを失ったらクリスチャンもアウトです。イエス様はパリサイ人や律法学者たち人を愛してましたけど、彼らを捕らえているサタンやその方に関しては、マムシのせいだってすごいことを言ってるでしょ。イエス様はサタンに対してはいつも聖なる怒りを持っていました。クリスチャンっていうのはとっても温かい愛に生きないといけないんだけど、本物の愛は正義のために戦いますから、ですから、クリスチャンライフの反面は戦いです。戦いのないクリスチャンライフなんてありません。この地上に来てる間は。天国に帰ったらそうじゃありませんけどね。で、あのね、彫刻者怒りが燃えてきたわけです。その彼らを破壊したサタンにね。行く前にね、祈ったんですよ。真剣に神様ってね。この二人を破壊したこの力を打ち砕いてください。十字架の力を。で、あの人たちも十字架を見ますけどね。十字架を見上げて十字架の力をこの空腹に注いでくださいって。祈り込んで、なんかある祈って確信を持ったんですよ。よし、ね、あるね、あの、ね、神様が答える方って、それを持ってから行ったんですって。だから、今の韓国は豊かになりましたけど、当時の韓国はまだその豊かじゃなかった頃、にもかかわらず、すごく高級なマンションに住んでたんですって。ね、そこに入って行った、すごい立派なマンションだったけど、入った瞬間ね、あるじゃないですか、雰囲気って。ものすごく冷たい雰囲気だったんですって。あるでしょ、お医者さんでも、学校でも、ね、病院でも、まあ、教会もあるかもしれないが、ね、ある雰囲気ってあるじゃないですか。で、入った瞬間、もうなんか、体が冷えつくような、ピーンとして冷たい雰囲気だったんですって。それでですね、いきなりね、ご主人が手前で、奥さんが後ろだったかな、いたんです。入った瞬間、こう、どっちかがまず飛んできてね、バーン 言ったんですよ。また慌ててもう一人が飛んできてね、バーって言うんですよ、どっちもね。でね、言うんですって、さっきと同じこと。ちょぼくし、和解するなんか言わなくていいんです。もう決めたんですから、とにかく祝福させてくださればもう分かることは決まってますかって言うんですって、どっちもね、様子を見て。だからちょぼくしは奥さんの手とご主人の手を握ってね、こうやってね、つなぎ合わせはしませんけど、握ってね、こうして祈ったんですってね、この夫婦を分裂させ破壊してきたサタンよってね、イエス・キリストによって、お前を叱る、この夫婦から出てけってね、まあ、ペンテコステですから派手にやったでしょうね、イエス・キリストってみやつで、出てけってね、叫んでね、その前に寄ってきてるんですよ。そしたらね、面白いこと起こって、これ現実に起こったことですよ。そしたらね、その夫婦が、よそ見た夫婦がね、どっちもね、泣き始めたんですって、派手しくじゃないけど静かに。そして祈り終わったらね、二人ともね、もう荷物まとめてたのね、ほどき始めたんですって。って言ったらね、なぜこんなに私は怒っていたんだろうって、超牧師が祈ってくださった時、何かが自分から出ていったってどっちも言ったんですって。そしてもう一遍やり直そうってことになったんですよね。これ嘘みたいでしょうけど、現実の話なんですよ、本当に。でその夫婦は今、純福音教会という70万人教会で世界で一番大きな、その教会の長老の役員をしています。今も夫婦でやっておりますね。これは祈りなんですよ。長牧師がこの夫婦のために真剣に神の前に出て祈ったとき、長牧師に力があったんじゃありません。十字架の力が流れてきたんですね。そしてその十字架の力を持ってそのお家に訪問したときに、その、この家庭を抱えしていた力が砕かれたんですね。祈りなんです。皆さんね、賛美も祈りも神の力を解き放つのです。で、ついでとまで今年もう一つあります。喜びですね。感謝と喜び。これが神の力を解き放ちます。でなんね、私たちが心から賛美して礼拝するとき、主の力が、十字架の力が、イエス様の力が流れてきて、一つになれる。また自分がそうじゃなくても他の人がその恵みの中で、本当に癒されて一つになれる。さっき言いました、その熊本の女性は、ね、賛美しながら気になって仕方なくて、自分はそんなすぐ、その日はですよ。いつも賛美したと思うけど、ね、だっとに、周りが本当に賛美したので、主の力が望んで溶かされてしまったわけですよね。その夫婦は自分たちはもう、分かることに決めたのに、長牧師が本当に主に祈ったとき、主が、その長牧師を通して流れて、この二人を一つにしたわけですね。なんで、自分にも他の人にも、十字架の力は解き放たれるんです。キリストが誰よりも高い方が、誰よりも素晴らしい方が、聖なる方が、誰よりも低くなってくださったので、この方に私たちが行くとき、私たちは高ぶりやすく、私たちは、こう、ね、こう、高くなって、人のことを思えない、自己中心になりやすいんだけど、この聖霊の力が私たちを通し流れるときに、低くなれるんですよね。これは恵みです。それをね、今年ね、今年でも来、まあね、西暦の来年に始まりますけども、お互いに本当に見たいと思うんですね。人のお話じゃなくて、お互いの人生と家庭の中に、現実に実際にお互い見たいと思いますね。で、エコひいきなんかないんです、神様に。本当にないんです。あなたが真実に勝利を愛するとき、あなたが本当に心から神に祈るとき、ね、人間的には最悪と思えるどこで喜ぶことを選ぶとき、神様はエコひいきなくあなたのうちに働いて、あなたの人生を祝福してくださるんですね。それをね、ぜひ覚えていてほしいというふうに思います。もう2013年終わりますけど、2014年始まりますが、賛美と祈りと喜びの年にしましょう。そして神様の本当に奇跡をね、お互いの人生とお互いの愛する人の、傷んでる人の人生の中に見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。パウロは獄中の中から、喜びなさいと手紙を書いて、本当に一番喜んでいるけど、もっと喜び出されるためにピリピの人たちに一つになってほしいと、そして戦ってほしいと言いました。ピリピの人たちはとってもいい人たちでしたが、やはり人間なので限界がありました。私たちも受け取れる範囲と受け取れない範囲があり、減り下れるところ、あるところまでは減り下れますが、あるところを超えるとできません。自分のやり方があってそれを捨てることなんて正直言ってできないです。でもあなたを見上げるときに、誰よりも低くなってくださった方、本当に誰よりも減り下ってくださったイエス様に目を向けるときに、十字架の力が、聖霊の力が私たちを通して流れて、奇跡が起こることを知っています。私たちも周りも作り変えられることを知っています。その恵みをこの年、お互いが豊かに来たるべき年に実際に見ることができるように導いていってください。 どうぞその恵みの中に私たちを生かしてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りはかかりませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主の前にまず悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの心からの願い、自分のこと、家族のこと、友人のこと、どんなことでもいいです。健康のこと、経済のこと、仕事のこと、学校のこと、進路のこと、どんなことでも構いません。素直に大胆に主に願ってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。お一人お一人が主の前に出したこの願いと求めに応えて、一人一人にあなたの御業を表してください。解決と勝利を、癒しと解放を与えてください。主イエス・キリストの御名によって心と体を癒しされよ。家族の中にあるうつの病、イエス様って命ぜる、その人の力せっ全く愛を恐れを締め出します。主の愛で満たし、恐れをその人の力取ってください。恐れをその人の力出ていけ。不眠症の方に今晩から熟睡できるように導いてください。かかとが痛い方、膝が痛んでいる方、そこに触れて癒してください。かかとと膝を癒しされよ。脳に触れてくださり、脳梗塞の後遺症を完全に癒してください。オンラインでいる方にも触れてください。イエス様、癒しされよ。今諦めかけている方がいますが、その方にもう一度奇跡を求めて祈る勇気と心を与えてください。諦めてはいけません。あなたの忍耐を完全に働かせなさい。時は定まっており、遅れることはないと知られます。あなたが境内の祝福を与え、健康の祝福を与え、職場における新しいお仕事の祝福を与えてください。そして奇跡を表してください。求める心を与えてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。すごいいろんなこの体験をしてきた方がいらっしゃるんですけども、私はこれから聖霊による恵みを開いていきます。過去のことに縛られてはいけません。私は全く新しい事柄を開いていこうとしております。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちください。ハレルヤを最後に賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しみ交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。